庭の眺め、梅崎春夫。庭というほどのものではない。肩、六七軒ばかりの空き地である。以前、ぐるりと囲っていた竹垣は、今は、折れたり朽ちたりして、ほとんど原型を失っている。おのずから生じたシダや、灌木や雑草の類が、自然の境界線をなしているものの、あちこちが隙間だらけなので、鶏でも猫でも犬でも、自由に通れる。事実、それらの小動物は、毎日顧慮することなく、私の庭を通過する。その隙間は、人間でも楽に通れるほどだから、時には人間も通る。一度などは、馬が通過したこともあった。坂の下に止まっていた、汲み取り屋の馬車馬が、どうしたはずみか、長屋から抜けて、そのまま、とことこと坂を登り、猿滑りの枝の下をくぐって、いきなり、私の庭に入ってきた。茶色の街灯を着た、大男が入ってくる。そう思っていたら、それがその、栗毛の馬であった。別段ためらうことなく、珍しそうに、あたりを見回しながら、ゆっくりと、庭を横切っていく。私はその時、縁側に腰掛けて、それを眺めていたのだが、どういう関係からか、馬の頭や、胴体や、獅子などが、つまり、馬の体躯全体が、ことのほか巨大に見えた。まるで、庭中が馬になったような感じがした。風景のプロポーションが、急に狂ったせいだろうとも思う。道端で、長屋につながれているときは、いつも不活発で、矮小な、汲み取り屋の馬なのである。それが私の目の前を通り過ぎて、庭の端で足を揃えて、急に立ち止まった。いつの間に縮んだのか、もうその時には、普段の大きさになっている。そこらに生えた青じそを、四つの蹄が、踏みしだいている。そして立ちすくんだまま、首を不自然に前に伸ばして、あくびをするような仕草をした。馬のすぐ前から、庭の隅にかけて、霞闇が細長く張ってあるのだ。それを気にして、馬は足を踏み出さない様子である。一定の間隔を置いて、青竹を立て、その間に、ひっそりとその網は、かけ渡してある。小鳥にさえも見えないほどの、繊細な網目なのに、馬の目には、それがはっきり見えるらしい。そしてその姿勢で、馬は唇を、四方に広げて、声もなく笑い出した。と思ったら、口の中で、白い太い歯が、ぐっと開いて、霞網の糸目に、いきなり噛みついたらしかった。もちろん私のところから、その網目は、全然見えないので、その時、馬の顎の動きと一緒に、青竹二三本が地面から弾け飛んで、バサバサと地面に倒れかかったり、また操り人形の腕のように、ひょこひょこと踊り揺れるのが 見えただけである。馬は口で食いしめ、歯をすり合わせながら、目に見えぬその網目をしきりに噛み破ろうとしていた。歯を鳴らす音がここまで聞こえる。生乾きの手のひらで地図をしごくような音だった。汲み取り屋さんの馬が霞網を食っていますよ。もし叫ぶとするなら、こんな風に呼べばよかったのだろう。そう気がついた時には、実際にもう手遅れだったし、叫び出すきっかけもすでに失われていた。誰に聞かせるために叫ぶのか、それも私には曖昧であった。みるみるうちに、馬は地団駄を踏むようにしながら、網のあちこちを食い破ったり、引き裂いたりしてしまっていた。そして自分の体が十分通れる裂け目を作ると、馬は急におとなしくなって、一段低くなった林家の庭に、自分の胴体を持て余すような、ゆっくりした動作で、しずしずと降りていった。そしてすぐその栗毛の姿は、低い家の陰に消えた。少し経って、その家の裏手に当たって、キャッという、甲高い女の、叫び声が聞こえた。古畑ネギという、私の林家の、おかみさんの声なのである。40過ぎの、いつも地味な格好をして、ぼそぼそと口を聞く女だけれども、その時は、よほどびっくりしたのだろう。その悲鳴とともに、何か硬いものが、ガラガラと崩れ落ちる音がした。その単純な因果関係が、少しばかりの笑いを私に誘った。それからその馬が、どういう風に処置され、持ち主の手に返されたのか、私はよく知らない。しかし近頃でもよく街角に、汲み取り者の名前につながれて、彼は、うなだれで立っている。すっかり、平凡な馬に帰ってしまった。網を破ったことなどは、すっかり忘れてしまっているように見える。あの霞網も、もうあれで、使い物になれなくなったのだろう。青竹は折れ倒れ、ちぎれた網目が雑草に絡まったまま、2、3日、雨に打たれていたが、いつの間にか、取り払ったと見え、すっかり姿を消していた。その後にこの頃は、赤松か何からしい、鱗のついた布木が、2本ほど横にして置いてある。霞網を破損した弁償金を、汲み取り屋の主人が払ったかどうかは、今私は知らない。多分まだ支払っていないだろうと思われる。あの汲み取り屋はなかなかずるくて、馬の資料にも事欠くからという理由で、汲み取り券の代わりに現金を要求するような強引な男だから。汲み取り券だと相当金額の大部分は、都に持っていかれて、汲み取り人は、手数料程度の収入にしかならない、というのである。汲むたびに、それを言う。押し付けがましく言う。だからその都度、私も尋ねてみる。他の家でも、みんなそうなのかね。 皆さんからそうしていただいてますんで。そうかね。川島さんも遠藤さんも古畑さんも。ええ、ええ。舌打ちしながら。古畑さんは別ですよ。あそこはあんなんだから。古畑夫妻は方面委員の生活保護を受けていて、組取券も現物でどっさり来るらしい。余ると見えて、その分を一枚五円で、ネギさんが私の家に売りに来ることがある。買っても組取屋が取ってくれないのだから、私はなかなか買わない。しかしネギさんもなかなか諦めようとはしない。そんな時の彼女は、卑屈なほど哀れっぽいくせに、必要なほど強情である。その降雪を私が持て余す瞬間を、じっと待ち伏せているように見える。しかし私は、なかなか持て余しはしない。ねえ、一枚五円でございますよ。普通の値段の半分ですから。お宅様にしましても、その方がお得じゃございませんか？ねえ。彼女は、汚れを防ぐために、いつも白い布片を着物の襟にかけている。髪をひっつめるように言っているので、目尻が少し上に引きつれている。私がちょっとでも黙り込むと、いち早くその隙間に、早口で、ぼそぼそと言葉を並べ立てる。言葉の量でもって、実績を稼ごうとするかのようだ。少しずつでも、言葉の範囲を広げておこう、という感じを露骨に出す。いつも同じシステムでやってくる。縁側から、上半身を乗り出すようにして、私をじっと見つめながら喋る。その彼女の網膜に映っている私自身の姿を、私はいつもある感じを持って、まざまざと想像している。今お使いにならなくても、後でお使いにもなれますし、もしなんなら、他に転売なさっても、よろしいじゃござんせんか？え？私の庭の一隅に、私に無断で霞闇を張って、それで捕らえた小鳥の数は、おそらく三四十羽に上るだろう。古畑家では、それを飼いならして、欲しがる人に売ったり、小鳥屋に売ったりしていたようだ。一度などは、私の家にも売りに来た。つがいのうぐいすであったけれども、その値段も、法外であったように思う。法外でなくとも、私の庭には、小鳥が多いのだから、買い求める必要もないのである。しかしあれは、私に売り込むつもりではなく、店に来たのではないか、反応を探るために、とも私は想像する。もしそうだとすると、私は、見るだけは見たのだから、それでいいわけだ。その私からどんな反応を、彼女が得て帰ったかは、それは別のことで、私も、うまく推定できない。霞闇に小鳥がかかるのは、大抵昼間である。繊細な網目に両足を突っ込んで、逆さにぶら下がって、チーチーと泣き叫んでいる。騒げば騒ぐほど、網が絡まっていく仕掛けになっているらしい。しかしどんなに泣き騒いでも、 私がいる限りは、古畑の家から、誰も、取りに出てこないのだ。小鳥は虚しく、低休しているのみである。ところが、私が外出して帰ってくると、あるいは、夜寝て、朝起きてみると、小鳥の姿は、もう見えなくなっている。乗車して、戻ってきた途端に、消えてなくなっていたこともあった。だから本当を言えば、霞闇に関する限り、誰がこれを貼り、誰が小鳥を獲得しているのか、その現場を私は未だ見たことがない。しかし、西窓を開けて覗くと、古畑家の古びたぬき端や、縁側の鳥かごに、それらしい小鳥が、ほうほけきょ、と泣いていたりするから、それだと推定できるけれども、それをやるのは、古畑の主人なのか、おかみさんなのかは、私にもよくわからない。また、どちらでも構わない。小鳥にしても、霞闇から鳥かごに移動しただけだから、それも別段言い分はない。捕らえられたのは小鳥の不運であって、私の不運ではないのである。しかし霞闇に引っかかった小鳥を、私が逃してやったことは2、3度ある。その鳴き声がうるさかったからだ。絡まった網目を細い足や足首から外してやると、私の手のひらを力いっぱい蹴りつけて、小鳥は空へ飛んでいく。手のひらに筋が残るほど、その力は強い。そこに訳のわからない、快感のようなものがある。しかしそれを味わうために、わざわざ小鳥を逃してあるような手数は、私も取らなかった。そんな時の私を、林家の夫妻は、見て見ぬふりをしている気配がある。ことさらに背を向けて、そのくせに私の挙動を、全神経で伺っている。そんな感じである。その気持ちは、私にもわからないことはない。ある笑いとともに、うすうすわかる。ことに、主人の、古畑大八郎はそうだ。大八郎は、60歳くらいの、骨張った感じの老人だが、まだ腰は、ちゃんと伸びている。しかし、顔色はひどく悪く、土色をしている。そして右の手の手首から先がない。空襲の爆弾でもぎ取られたということである。それも古畑から直接聞いたのではなく、旗から聞いた話だ。私は古畑氏とまだ一度も口を聞いたことがない。話し合うような用事がないせいでもある。古畑の目は四角な感じの目で、ブリキの貯金箱の差し入れ口を連想させる。偶然に視線があったりすると、途端に人を咎めるような目つきになる。弱い動物が威嚇的に起こる。あの感じにも、それは、どこか似ている。ずっと前、霞闇よりずっと前のこと。ある夕暮れ時、私の家の台所口の近くで、ガヤガヤという人の気配がした。 話し声の抑揚からして、私の家とは関係なさそうであったけれども、とにかく台所まで出かけて行って、外を覗いてみると、三四人の男たちの影がそこらにうじょうじょ立っていた。みんな空の方を見上げている様子である。その中の一人がふと気がついたように、私の方をちらと見て、また慌てたように顔を元の方に背けた。そして強いて怒ったような変な作り声を出して、こう言った。枝を切るって。枝はまたすぐ伸びて、擦れ合うな。元から切るんだな。根元からよ。古畑大八郎の声である。みんなの前には、私の家の大きな一軸の木が、夕空に立って、枝を広げている。ここから下の方一帯の伝統を支配する電線が、その枝の中を通っていて、風が吹くたびに、梢や枝と擦れ合い、そのために伝統がチラチラしたり、停電したりするというのである。なるほどと見上げると、風が吹いて、梢が動いていて、電線が二箇所ほど、被覆がむけ、白っぽい地金のまま揺れているのが見える。するとまた、古畑老人が、そっぽ向いたまま、かすれたような声を出した。さあ、誰かのこもってきなよ。早くしないと。今夜もまた、停電様だぜ。結局、その木が、根元から切り倒されるまで、私は、台所の土間で見物していたし、古畑も、その位置から離れなかった。ただし、私の方を、再びは見なかったようである。手首がない方の腕を懐手にして、従ってその側の肩を少しそびやかして、最後まで口うるさく、いろいろと指図をしていた。私も何か言っていいことがあるような気がしたが、よく考えると何もなかったし、向こうにしてみても、私に言っていいことを、動作や掛け声で、ごまかしているようにも見えた。そんな具合に進行して、つまり、一軸は、完全に切り倒された。切り倒してしまうと、古畑も含めて、みんなは、安心したように、喋り合いながら、向こうの低地に飛び降りて、それぞれの家に戻っていった。イチジクの木は、翌日、一日潰して、私は焚き木にした。この木は水っぽいのか、焚き木としては、不適当のようである。風呂を焚くときだけに使っているが、今まだ、半分以上、物置に残存している。イチジクの根株からは、近頃また、新芽が吹き始めてきたようだ。しかしそれが伸びて、再び、電線を妨げるまでには、あと少なくとも、七八年はかかるだろう。そしてその時には、もう、古畑老人も生きてはいないだろうと思われる。古畑が 生活保護法を受けているのも、心臓がひどく悪くて、そのおかげだ、という話だから。古畑が、人と顔を合わせると、何か咎めるような目つきになるのも、この心臓病と関係があるのだと、私は考えている。科学的根拠もなく、ぼんやりそう思うだけだが、つまり、外界からの刺激を拒否する気持ちが、そんな擬態を彼に取らせているのだろう。古畑の前歴、どんなものかは知らないが、か、そんな目つきを彼に植え付けた、とも考えられるが、それにしては、あの四角な目は、どこか、無意識な色を漂わせていすぎる。古畑は一日中、家にじっとしている。ほとんど外出しない。家にいて、のろのろ動きながら、庭の手入れをしたり、小鳥の世話をしたり、そんなことだけで、一日を過ごしている。古畑家の庭は、猫の額ほどの広さで、その代わり、私の庭と違って、徹底的に整備してある。その黒い土は、完全に踏み固められ、雑草などは、全然生えていない。それこそ一本も生えていない。庭の隅には一列に、草花の鉢が、並んでいるが、どの花々も、不要な枝や葉を丹念に払い、ギリギリに痛みつけて、ほとんど一輪挿しみたいな風に仕立ててある。古畑老人は、一日のうち何度もここに降りてきて、肩をそびやかせて、うろうろ見回ったり、しゃがみ込んで草花の虫を殺したりしている。その姿勢や挙動は、庭に対する偏愛というより、もっと原始的な、本能みたいなものを感じさせる。磨き立てられたようなその庭から、教会を一つ越えると、私の家の庭が続くわけだが、ここは草がぼうぼうと生い茂り、木々は枝を自在に伸ばして、おどろおどろと荒れている。柿もすっかり朽ち果てて、犬や猫も自由に通るし、雲もあちこちそう張るし、空には小鳥やアブや蜂が飛び回り、地にはアリやトカゲや半妙が這い回っている。しかしこれは、家に付属しているからには、空き地というより、やはり庭だろう。その庭の縁側から一番遠い部分に、大きなモグラが一目散に張っていたような、地面の直線的な隆起を、ある日私は偶然に発見した。普段私は、庭に対しては、眺めるだけの目で眺めているだけで、歩き回ったり、分け入ったりすることも、ほとんどないのだが、その日は、笹の葉か何かが必要なことがあって、それを探しに入ったのだ、と覚えている。すると、雑草のカーテンの彼方に、そのような隆起が一本横たわっていたのである。モグラにしては、大きすぎるし、 そこだけ草が生えていないし、少しおかしいとは思ったが、まさか畑の畝とはその時は気づかなかった。しかしそれから半月ほど経って、再びそれを見た時には、その隆起の筋は三本に増えていて、食用になりそうな柔らかい植物がそこらにずらずらと密生していたのである。私の庭にこんなものが生えようとは予想もしていなかったので、少しは私も驚く気持ちにもなった。しかしそれらが生えてくるのを妨げる理由は私にあるはずがない。生えるなら生えてもいいのである。私はその小部分を引き抜いて、朝のお漬けの実にして食べてみた。しかしその葉はまだ幼すぎたと見えて、歯ごたえがほとんどなく、それほどうまくはなかった。そのくせ細い繊維がしきりに歯の間に挟まった。爪楊枝でそれをほじくりながら、あの畝の長さもさらに伸び、数も三本から五本と植えてくるだろうということを、私は漠然と考えたが、その感じも奥歯に挟まったような具合で、どうも歴然としなかった。あの畑の畝のことも、いつ耕され、いつ種をまかれたのかも、私は見ていないから、知らないのである。今は10月。庭に向かって縁側に座し、視界に入る庭木を左側から上げてみると、サルスベリ、朝鮮松、山椒、柿、小さな実が二つなっている。もみ、青霧、シイの木、桜の木、もみじの木。そこで一段土地が低くなって、そこから古畑家の庭。古畑大八郎が向こう向きに立っている。背丈は五尺七寸くらい。ただし、ここから見えるのはその上半身だけ。ネギさんの姿は見えない。また目を元に戻して、うちの庭の地面は一尺ほどの高さの雑草ばかり。名はほとんど知らない。小さな花をつけてるのもいる。草の背丈に隠されて畑の畝は見えない。木々の中ではもみじの葉が一番綺麗だ。もう半分ばかり紅葉している。かつて、霞網が張ってあったのは、この木の根元である。ここからは見えないが、今は赤松か何かの腐木が横たわっているはずだ。いずれあれから椎茸が生えてくるだろう。ネギさんが向こうの庭から手を伸ばして、その腐木に、何か細工しているのを、いつか、ちらと見たことがあるから。きっとあれは、新聞広告などによく出てくる、椎茸の素人栽培のやり方なのであろう。もし椎茸が見事に生えてきたら、私はどうするか。食べてみるか食べないかは、その時にならねばわからない。眺めてみて、 食欲を感じたら食べるし、そうでなければなしにする。しかしそれを今から想像するのは嫌なことだ。予想に縛られるのが面白くない。その時々の感じでどうにかやればいい。このようにして我が家の庭の眺めは十分とは言えないが、一応は過量である。そのように私には見える。おしまい。